皆さんこんにちは。安西育郎平和原発独り言9月号の時間がやってまいりました。まだ相変わらず暑いんですけれども、いつもこのスタジオに来るときには京阪電車の三条というところで降りてとことこ歩いてくるんですが、その途中でだいたいコンビニを見つけてそこでお昼の弁当を買うんですよね。小さなサンドイッチとおにぎり、あるいは納豆巻きなんていうのを買って、飲み物にちょっと目に留まる、これで一日の野菜が取れますなんていうジュースを加えてね、それでこうやってきて録音を済ませた後で立命館大学の国際平和ミュージアムというところに帰って、そこでお昼をいただくという、そういう日常であります。このスタジオのそばの道には外国人の観光客なども一番たくさん見られるようなそういう場所で、窓越しにそういう人の姿を見ながら今日もお話をしたいと思っています。9月になりましたけれども、先月8月は、私が関心を抱いている例えば原水爆禁止運動などが非常に盛り上がる季節なんですね。8月の初旬には NHK の京都放送局に頼まれて市民講座ですね、そこで京都原爆投下計画についてお話ししました。京都は原爆投下の第一目標だったっていうのは案外京都に住んでおられる方でも知らない人もいるんですが、昭和20年1945年の結局8月6日に広島に、そして8月9日に長崎に、投下された。その計画は8月2日にセンターボード作戦といって第一目標広島、第二目標小倉、第三目標長崎という形で決まったんですが、その1週間ちょっと前までは京都が第一目標だったんですね。狙いはどこかと、京都駅の西1キロのところにあった梅小路蒸気機関車区の車庫ですね。それから機関車をある線路から別の線路に入れ替えるときには、よくお話するように中華料理屋の回転テーブルみたいな上に機関車を乗せて、ぐるっと方向を変えて別の線路に乗せてある、その転車台っていうんですけども、それが1万メーター上空から原爆を落とすときにも目印としてよく見える、しかも京都盆地のど真ん中だったもんですから、そこが狙われたんですね。その原爆投下するはずだった場所は今は京都駅の近くにある鉄道博物館、そこの中に保存されていますので、機会があれば見ていただきたいと思います。京都への原爆投下は、一度計画に浮かんだりまた消えたり、再び浮上したりっていう経緯を繰り返して、結局7月の24日頃までに京都は原爆投下しないということになったんですね。軍部には京都は盆地であって平らであって原爆の効果を試すのに適しているし、しかも知識人もたくさんいて、この原爆投下が、日本が続けている戦争にとってどういう重大な意味を持つかということも理解されるだろうし、人口も多いしですね、あるいは産業もいっぱいあるし、他の都市が爆撃して、破壊される中で京都にそういう産業が移ってきたりしている中で、敵地であると判断されていたんですが、スチムソン陸軍長官という、新婚旅行時代に京都を訪れたことがあるとも言われていますけれども、彼が京都のような古い天皇の都を爆撃したら日本人の心をアメリカがつかみきれなくなってソ連の側に向けてしまうであろうという、そういう戦略的な判断から最終的に京都は外されたんですね。しかし、大体原爆投下を予定している町には原爆の効果を純粋に調べるためにあらかじめ爆撃を禁止していたんですね。京都もそうでしたけれども、原爆投下計画がなくなった後も京都は 爆撃が禁止されていたために、まあ今あの京都女子大学があるあたりの馬町付近に限定的な空爆があって死傷者も出ましたけれども、東京とか大阪のような一面焼け野原になるというような大規模な爆撃はなかった。その背景に原爆投下計画があったということなんです。でそれを8月初旬に講演した後、8月6日にはいつものように広島の爆撃の記念日ですけれども、原水爆禁止世界大会というのが広島で開かれており、そこに参りました。ちょうどその8月6日付で新しい著書、核兵器禁止条約を使いこなすっていう共著で書いた著書が出版されたもんですから、その宣伝販売も兼ねて原水爆禁止世界大会に行って売り子をやりました。まあ、あの割に短時間の間に100冊完売してきたんですけれども、そのことを後に広島長崎の原爆資料館の館長などにお知らせしたところ、広島原爆資料館、まあ、平和記念資料館といいますけれども、この加藤修一副館長から、まあ、京都原爆投下計画について、まあ、京都で NHK で話したそうだけれども内容に関心があるということでしたので、その資料をお送りしました。まあ、京都が爆撃の対象になったり消えてみたりまた再浮上したりというそういう、まあ、詳しい経過について知って、勉強になったという感想を後でいただきました。なかなか、まあ、原爆あるいは平和に関心を持ち、それを業としてやっているような方でもなかなか京都の原爆計画の詳細については知られていないというのが現状かもしれませんね。まあ、京都市民は今こうして多くの観光客が来る世界的なこととしての京都、その歴史の背景に原爆で焼け野原になるかもしれなかったというそういう歴史があったということをしっかりと認識することも必要ではないかと思います。そうこうしているうちに今度は長崎の原爆資料館の中村昭俊館長からメールがやってきました。ちょっと変わったメールだったんですね。何かというと中村昭俊館長はまたの生来雄一さんという芥川賞作家なんですよね。今度は新しいスバルっていうのの9月号にある小説を発表したので、機会があれば読んでほしいというそういうご案内だったんですね。どんな小説かっていうとフェイクコメディという名前の、まあ、喜劇めいた書き方で、原爆あるいは現在の核兵器が持っている深刻な内容について、まあ、解き明かすようなそういう小説だったんですね。フェイクコメディっていう名前からビビッと来る人がいるかもしれませんが、フェイクって言葉はよくトランプ大統領が使っている言葉ですよね。実はこの小説はですね、キム・ジョン朝鮮労働党の、まあ、責任者とトランプ大統領がシンガポールで会談をする直前にトランプ大統領がお忍びで、長崎原爆資料館を訪れたっていう、まあ、現実とは違う過程に基づいて、そこでトランプ大統領が、この中村館長を翻弄するお話としてコメディ仕立てで作られているんですけども、その中で、まあ、核兵器を持っている国の大統領っていうものは今の核兵器についてどんな認識を持っているのかっていうようなことが、まあ、面白くもまた恐ろしくも描かれているような、そういうものであります。集英社のスバル9月号っていうのを読む機会があったら、フェイクコメディ生来雄一さん、生来っていうのは青いっていう字に来るっていう字を書くので普通青木って読みそうですけども、生来っていうものでセーラームーンから取ったんじゃないかとかいう勝手な噂が流れて、本人は違うとか言ってるんですけども、なかなか面白いコメディになってますので、 お読みいただくとありがたいですね。同じ集英社から小説スバルっていうのも出てますが、そっちじゃなくてスバルの9月号っていうのが書店に並んでいると思います。そんなことで夏もですね、核兵器絡みでいくつか思い出に残るような、そういう経験をしたんですけれども、まあ、この暑い夏働いてばかりいてもいけないっていうんで、孫と石川県の白衣っていうところにあるコスモアイル航空宇宙博物館にもちょっと一泊で行ってきました。サンダーバードっていう特急で行くんですが、雨が降ると止まり、風が吹くと止まりで、なかなか厄介で、前の日は完全に運休してたんですが、たまたま予定した日は10分ぐらいの遅れで届きましてね、白衣っていう町に行ってきました。白衣の空っていう字は昨日、昨日っていうのを意味する昨日の昨っていう字の左側が日じゃなくて口、になっている珍しい字で、まあ白衣の町を表すとき以外は使わないような気がしますが、これは食うっていう食べるっていう意味なんですね。白衣っていうのは大国主の御事が悪者を退治しようとしてたくさん弓矢を用意しておいたら、その矢の羽をネズミが食った、歯を食ったっていうところからそういう名前がついたんだっていう言い伝えがありますけども、そこに面白いことに航空宇宙博物館がある。昔はですね、ちょっと怪しげな UFO の博物館だったんですね。私もテレビ番組の関係でそこでに行って批判したりしてたんですが、その後白衣の町が全面的に改修に乗り出して、アメリカやソ連から、月面着陸などした実物の飛行体を購入したりなんかして、今はそれなりの航空科学博物館になっています。航空科学博物館としてのコスモアイルと、傍らにある怪しげな UFO の展示とのミスマッチって言いますかね、それもちょっと面白いところですけども、孫が喜んでそれを見ておりました。まあ、そんなことで結構忙しい 8月を過ごしましたけども、9月も実はですね、これから沖縄、この後すぐ沖縄で平和のための博物館市民ネットワークの全国交流会が開かれたり、あるいはその翌日には沖縄からも一日行って取って返してくるんですけれども、立命館の国際平和ミュージアムで、原爆記全国俳句大会、原爆とか平和を主題にした俳句の大会、その実行委員長のもんですから、そこに帰ってきて、それもお世話をしなければいけない。引き続き暑い中で奮闘しますけれども、まあ、このラジオ局は FM79.7MHz という、波長を使ってるんですが、79.7 っていう周波数は泣くなっても読めるのでね、暑かろうが苦しかろうが泣かずに今後も頑張って、福島での原発の調査も含めて、これから78歳、いつも調子がいいとは限りませんけれども、頑張っていきたいと思っています。皆さんもどうか、残暑が厳しいと言われてますので、それに負けないように、泣くなっていうことでね、それなりに頑張っていただければ、また来月お会いしたいと思います。さようなら。